ソフトクリエイトホールディングス IR セミナー。この番組は証券コード3371東証プライム市場上場ソフトクリエイトホールディングスの IR 活動の一環としてお送りします。お話は株式会社ソフトクリエイトホールディングス代表取締役社長林宗晴さんです。この番組は3月1日に福岡で開催した企業 IR& 個人投資家応援イベントを収録したものです。
はい、ソフトクリエイトホールディングス代表の林でございます。まずですね、ソフトクリエイトホールディングス、という名前つけているだけあって、ホールディングス制を取っております。で、その中身としては、今日メインにお話しするのは、どちらかといえば、e コマースと言われているインターネット通販周辺のソリューションを提供する部分なんですが、それが EC ビングという会社になります。で、その他にもですね、エイトレットという会社が、これはワークフローという分野のソフトウェアを作っている会社です。それから SI と呼ばれている分野、システム構築、システム開発をしている分野が、この、創業であるソフトクリエイトの部分ということで、いくつかの会社の、を束ねているホールディングスということでやっております。で、ちょっと遠隔なんですが、ソフトウェアの会社にしては、わりかし歴史がありまして、1983年に創業となっております。で、当初はですね、パソコンショップとして、パソコンの専門店として、いわゆる一般消費者向けにパソコンを販売する会社として、スタートしたのが1983年です。で、そこから店舗拡大をしまして、横浜、八王子、それから大宮秋葉原という形で店舗を伸ばしていきまして、であと合わせてですね、通常のソフトウェア開発、自宅開発なんかも行っておりました。で、店舗の方はいわゆるパソコンブームの波に乗りまして、順調に伸びまして、それこそ Windows 95発売の年なんかはものすごくパソコンの出荷台数も増えたんですが、ただ競合がものすごく増えまして、価格競争が激しくなりすぎたということもありまして、もう店舗の方はもう撤退しようということで撤退をしまして、で、その代わりにですね、インターネット上でパソコンとパソコンの周辺機器を販売する事業を始めました。その頃ですかね、楽天なんかも日本で事業をスタートの EC の事業をスタートしたの、それと同時期ぐらいです。で、やってみて、半年一年でですね、それこそ、秋葉原、東京の秋葉原のお店にショップを構えるのと同じぐらいな売上規模になりました。これは、今後、インターネット上で商売する時代来るぞということもありまして、全部、その時、自前でシステムを作っていたんですが、じゃあこれを外の会社にも使っていただこうということでスタートしたのが EC ビングの販売開始でございます。で、これが99年ですね。で、こちらの分野を大きく伸ばしまして、そこから最初は大正ヘラクレス。で、東証一部で上がったのが2011年ということで事業を拡大してきたというような背景になります。それで、EC ビングというインターネット通販を作るためのソフトウェアに関しては、今15年連続でシェアナンバーワンだということで評価をいただいております。で、それから、後で説明するデジタルマーケティングツールであるビジモというソフトウェアがあるんですが、こちらもインスタグラムを連携したツールとしてのシェアが1位ということです。それから SI の分野になりますと、マイクロソフト社からのアワードを直近でも受けたばかりというような評価を得ております。直近の売上で、23年3月期、昨年が売上で242億で、最初予想では270億円だったんですが、こちらちょっと情報修正しまして277億ということでやっております。で、利益の方も昨年が44億に対して、今期当初は50億で予想しておりましたが、結果的には53億が出そうだということで、予想を情報修正しております。で、売上の中身で申し上げますと、今、全体のうちですね、 5割ちょっと。これがあの EC ソリューション事業、だから EC 周りの事業ということになっております。まあ、その他の IT の SI 関連に関しては 45% という内容ですね。あの、当社の EC ビングのシェアの状況でございますが、もう 50% 以上を常に15年以上あのキープしているという状況が続いております。で、こちらがあの導入させていただいた企業の、まあ、一部抜粋したものですが、まあ、比較的名前が通った会社のブランドが多いんじゃないかなというふうに思います。まあ、というのもですね、あの、当然皆さんも、あの、インターネット通販でお買い物っていうと、まあ、アマゾンだの、楽天だのって、あとはヤフーショッピング使うとかっていう、そういうモールが最初に頭に浮かぶと思うんですけど、あの、そういったモールに頼らなくても、自分で集客できるぞという会社は、これあります。で、そういう会社は、いわゆる、あの、楽天とかアマゾンにテラ線を払うよりもですね、あの、自前でお客を囲い込んで、商売した方がいいので、なので、あの、自前の、あの、EC サイトを作ろうという動きになります。じゃあ、どんな会社がということで、まあ、今日、あの、福岡の地に来ましたので、福岡の会社でないかなと思ったら、あの、ありました。はい。あの、一蘭さんも、あの、当社の、あの、EC ビングを導入していただいております。もう一蘭は、あの、全国ブランドにもなっておりますので、やはりそういった会社さんは、あの、お客集めやすいんですね。で、こちらの、あの、一蘭の、商品を、購入することができるとか、あとなんか、あの、時々、あの、ネット限定ものが出てきて、あの、すぐ売り切れたりとか、まあ、そんなことをやるようになっております。あとは、これ、あの、直接物は売ってないんですけど、あの、ですね、あの、マーケティングツールとして当社のソリューションを活用していただいたのが、これもあの、福岡創業のあの、ロイヤルさんですね。こちらの方で、ウェブサイト全体の部分ですとか、あとはサイトに流入してくる、あの、ログの分析をして、どういう人がどんな風に、あの、商品見てるのかっていうのを、分析するためのツールなんかを、あの、当社の方から導入させていただいている、そういった事例になります。で、あと、そうですね、あの、例えばもっと皆さんに身近なところで行くと、もう最近、あの、非常に売れている会社さんで行くと、こちらワークマンさんなんかありますね。こちらのワークマンさんも、あの、当社の H ビングで作っております。で、当社が選ばれた、あの、非常に強い部分というのがですね、あの、店舗との連携なんですね。で、ワークマンさんってフランチャイズ制も一部やってるんですよね。なので、フランチャイズやってる会社がですね、あの、EC で全部直販をしてしまうと、フランチャイズやってるオーナーの人たち全然面白くないわけですよね。なので、そこをどう工夫するかというと、あの、ウェブで申し込んで予約したものをそれぞれの店舗に買いに行くということを積極的に行っています。なのでそういったあの在庫のコントロールとその店舗での購入というのを結びつけるということを徹底してこのサイトでは行っております。まあもともとあの当社にお声かかった理由というのもまあそういったあの店舗とのその融合をしたいということが一つと、もう一つがあのものすごく人気が出て注文もさばききれなくなったと、既存のシステムが。まあ、それで、あの、当社の方にお声がかかったという、そういった背景があります。ビームス、いわゆるアパレルのトップブランドの一つだと思います、国内では。で、こちらも、あの、当社の、あの、EC ビンゴを導入いただいております。あの、アパレルに関しては今、こういったあの、インターネット通販と店舗と融合させることがもう必須ぐらいには言われております。かなり取り組みに関しても先進的な取り組みをされているのはアパレル業界だというふうに思っております。まあ、ですので、SNS との融合をさせようということで、これあの店舗の店員があのモデルみたいになって撮った写真をインスタに上げてそれを同時にあのこのウェブで活用する。あと一般の消費者が上げていてそのビームスのタグがついているものを企業側で拾い上げてこの上でまあ宣伝に使うなんていうことをまあいち早く取り入れられた一つの事例になると思っております。ということであのかなりあの EC ビングアパレルにも強いということは申し上げられると思います。それで、あの、まあ、いくつか今、事例をお話ししましたけど、まあ、じゃあなんで、あの、我々の製品が選ばれるのかということを、5つポイント絞るとすると、まあ、一番大きいのはですね、やはりもう今まで、1600社作ってきました。 もうほぼありとあらゆる業種業態は我々の方で経験してきております。なのでそれぞれの業界業種の商習慣みたいなのが絶対あります。でこれをもう我々の方でノウハウとして蓄積して、まあそれを提供できるということは非常に大きいのかなというところが一つで、それからですね、EC を作る、エンジニアだけでもう500名を超えるエンジニアを当社の中で確保しております。でこのインターネット通販を作るためだけにそれだけのエンジニアを抱えている会社は実は国内中探しても、ありませんので、まあ最大の体制を持っているということが言えると思います。インターネット通販でやると恐ろしいのが個人情報の流出なんですよね。これ一発起きると、まあ企業イメージが恐ろしく損なわれるということもありまして、じゃあどんなふうな仕掛けで個人情報が流出されない仕組みを作り上げるのかということが非常に重要な争点になるんですが、これをオーダーメイドで一社ごとに作るととてつもなく費用がかかります。なんですが我々はこれを共通の基盤上に作り上げておりますので、ですので一つのセキュリティシステムで今運用して回している600社近くの会社さんに提供ができると、そうすると一社あたりの負担額がすごく低くなるということもあって、まあコスト面でも非常にメリットがあるようなことになっております。で、マーケティング支援と書いてありますが、まあ販売を加速するための仕掛け、仕組みというのを我々の方で提供できる体制を持っておりますので、まあ作って終わりということではないということですね。はい。まあ先ほど事例で出した話は非常にシンプルで、企業が一般消費者に売るスタイルですねということなんですが、実は今 B2B と呼ばれる企業間取引、これを電子化するインターネット上で完結させようという動きがすごく活発になってきております。これ未だにですね、注文の受発注のやり取りがファックスで行われているとか、口頭で電話で受けるとか、あとはまあメールベースでやってるとか、まあいろんなところがありまして、まあこれをもう電子化して、合理化しようという動きがまだまだ続いております。で実は今注文の我々入っている新規のお客様の半分以上がこちらの B2B の方に転じ始めておりますので、ここはまだまだ伸びる要素が大きい分野なのかなというふうで見ております。で、あとはですね、このモールとは書いてありますけど、まあ、さっきAmazon楽天みたいなことということって言ってましたが、これ企業側でモールを作って経済圏を作ろうという動きも実はあります。で、この、まあ、したる例でいくと、例えば、全日空さんなんか、ANA さんなんかは、これはマイルを使って経済圏を作ろうとしてるんですね。なので、そのマイルを使った経済圏の中で穴モールみたいなのがあって、その中にいろんな会社さんを呼び込んで、マイルでお買い物をさせるような仕組み。これを、まあ、当社の、この、モール型のパッケージを使って、まあ、作り上げたというような実績があります。まあ、なんで今後も、そういった、自前で、ものすごく集客が見込める会社さんなんかは、モールを作ってしまおうという動きが、まだ出ていくんじゃないかなというふうに見ております。じゃあ、あまり規模が大きくないお客様に対しては、我々何をしているのかということでいくと、スモールスタート用のパッケージというか、まあクラウドサービス、として出しておりますが、これも持っております。まあ将来的に、本格的な集客をして展開するぞ。でもスタートはちょっと安く抑えたいぞというようなお客様には、こちらの、まあメルカートという名前を付けておりますが、まあクラウド、完全クラウド型ですからカスタマイズをしないで提供するタイプを提供しているということで、まあかなり対象範囲は広げておるということですね。ちゃんと集客して、買わせるための、ウェブサイトを作りましょう。あと、効果的な広告を出しましょうということになるんですが、これをですね、やはり我々が持っている、通販のシステムと一緒に合わせて提案すると、システム上のデータがそのまま活用できるので、ものすごく効果が高くなります。で、この分野で、まあ、我々の方で、まあ、集客から、まあ、サイトを作って、それを分析して、それから顧客に、対する、サポート、CRM を回して、みたいな、そういうことをやっております。ということで、我々の場合はですね、スタートは、 ECビングというパッケージ、もうコアの核になっている部分です。で、これに対してお客様がさらに伸ばすぞと、もっとお客を作るぞという時に、我々が持っている様々な周辺サービスを提供することによって、まあそれで、我々に対する、いわゆる一社からの、受注単価も増えるということ。まあお客様のはそれで売上と利益が出れば、まあこれは素晴らしい関係になるかなということで、今この周辺サービスをどんどん増やそうということで、社内でも、開発が行われているという状況です。それからですね、このデータを活用するということなんですが、これは非常に重要でして、例えば、ウェブサイトに月1000人来ますと。で、その中で商品ページにたどり着いた人が、50人いますと。で、50人いた人の、10人が、今度は、いわゆるショッピングカートに物を入れましたと。で、そのうち8人が、実際購入に至りました。みたいな、そういったデータがあるとしてですね、この中でどこのポイントを改善したら、いいのかということは、データを見ていかないとわからないです。で、データを見ていくと、改善ポイントが見えてきます。で、なんで見えるのかというと、我々の方から提供する場合はですね、業界の標準値って大体あるんですよね。で、アパレルの場合は、大体100人が商品までたどり着いたら、30% がカートに入らなきゃいけないとか。で、カートに入ったら、8割ぐらいが買わないと、これ、どっか致命的な欠陥があったりとかの場合は、この数字がガタ落ちします。で、これを改善して、上げてやると、少しずつサイトの売り上げが最適化されるということがありますので、まあそういったことを専門のツールを使って提供するということをやっております。物を売る会社だけじゃないよということで、とにかくお客さんに商品、商材を見てもらう、訪問してもらって、購買意欲をかき立てるところまでやりたいんだ、みたいなことに対しては、私たちの方では、サイト見られずという形で、これもインターネット通販を作るためのソリューションを一部活用して、サイト作りに役立てるということをやっておりますね。これは先ほどのワークマンさんなんかもそうなんですけど、店舗とネットをどう連動させるのか、ということで、これはもういろんなソリューションの方法が出ておりますが、これも一個一個カスタマイズという形で提供すると、まあコストに跳ね上がってしまうよということがあるので、かなり似通ったご要望に関してはパッケージ化して、一つのサービスとして提供するということを我々の方でやっております。ですので、店舗と EC をつなぐ、ツールということの、ね、提供ですね。で、次はですね、先ほど、この市場は伸びるのかという話がありました。で、市場が伸びてるかどうかの指標としてですね、これ、流通総額というのが一つあります。ですから、私どもが運営している、インターネット通販サイトの金額の総額を、見ていったものですが、これ2019年に約4000億円だったものがですね、年間の流通額ですよ。が、2022年の段階で9900億まで伸びています。直近の2023年度分もまとめたところ、これ1兆2000億円まで伸びてるんですね。なので、私どもの、システムの中でお買い物されている金額っていうのは、これ間違いなく伸びていますよ、ということ。まあですので、我々は当然そこから出た利益から、お仕事をいただいているわけですので、まあそこの部分で、まあ一つ、これは伸びてるぞということが言えるんじゃないかなと思います。で、これがですね、じゃあこれは、さっきのは、いわゆる、我々が出した数字ですが、もっと公な、パブリックなものはないかということで見ると、これ EC 化率というのがあるんですね。全小売のうち、インターネット上で、売ったり、売り買いされた金額、何パーあるんですかというものが出てるんですが、2013年、日本国内約 3.85% しか、EC 化されていませんでした。で、これが2022年の統計では、9.19% まで伸びております。で、これ、もっとネット化が進んでしまったアメリカ国内なんかはもう 10% はもう超えちゃっております。 で、まあ、日本の、EC 化率についても、まだ 9.13% なんだよという言い方も僕はできるというふうに思っているので、この EC 化率というのは、まだ伸びるんじゃないかということで、一つ予想ですね。まあ、なので市場の伸びということを、まあ、こういった数字からも感じることができるんじゃないかなと思っております。で、じゃあ、伸びる市場であったら、他の会社さんもこの市場に手を出してきて、まあそれで激しい戦いになるんじゃないかというような予想もあると思います。そこでちょっと競合のマップを作ってみました。で、これお客さんの年商規模で上から下まで作ってみました。例えば年間で売上1000万円ぐらいの会社さんであれば、これはもう自分の方間違いなくお勧めするのは、もうそれこそ Amazon とか楽天とか、もう無料に近い Yahoo ショッピングで、ご商売された方がいいですよと。まあ、その範囲でやりましょうという話をすると思います。で、3000万円ぐらいだったら今度はベースとか、ストアーズとか、これ格安の、レンタルカートみたいな感じですかね。はい。ショッピングカートをレンタルするような感覚でお店を開けるようなサービスが出ておりますので、まあ、そういったものを使えばいいんじゃないかなということですね。まあ、なので、我々の、EC ビングのターゲットは、だいたい1億から、年商規模でそうですね、もう50億ぐらいまでで一つ区切っております。じゃあその上どうするんですかっていうと、もうこれはもう全部フルスクラッチ、もう全部手作業で、専門のものを作っちゃった方がいいので、まあそれこそ NTT データとかアクセンチュアとかそういった会社さんのお仕事であったり、あとは自前で大量のエンジニアを使って回していくなんていうことをやっていくと思います。まあ、なので、EC 専業でやっている会社さんなんかはもう完全に自前でエンジニアで、を使ってやってますね。まあ、ZOZO なんて当然だと思いますけど。はい。まあ、そういったところは我々のターゲットからは外れます。ですので、年商で1億超えたぐらいから我々の、パッケージの対象になってきます。で、この分野で行くとですね、実は、国内勢は、かなり他の国内勢は苦戦しています。というのが、エンジニアの供給が追いつかないということがありまして、もう新規の案件なかなか受けられない状態なんですね。日本の国内の他の、会社さんに関しては。で、今、明確にライバルになりそうなのは、例えばショッピファイだとか、あとはセールスフォースなんかも、これ EC のソリューションを持っております。ですからもう完全に海外勢です。で、その海外勢が提供しているソフトウェアを、まあ、いろんな会社さん、まあ、インプリメントベンダーなんて言うんですけど、まあ、個人でやってるところもあれば、まあ、大手がやってるところもありますが、まあ、そういったところが、海外のパッケージを国内に合わせて一生懸命カスタマイズしていくようなやり方ですね。で、こう、で、そこの分野は、まあ、もう競合しております。まあ、なんですが、まあ、当社の場合は、すべてエンジニア自前で、用意させておりますので、まあ、品質のばらつきがかなり少なく済みます。で、セールスフォースだとか、ショッピファイだとかを選んで、それを、自社向けにカスタマイズしてくれる会社さんというのは、これたくさんあります。ただ、どれを選んで当たりかは誰もわからないということですので、かなり、まあ、確率論的な話になってしまうので、まあ、そういったところの差はあるのかなというところ。まあ、あと、我々のように、導入後、しっかり、面倒を見てあげて、で、かつ、いわゆる集客の部分だとか、マーケティングの部分までトータルで提案できるというと、なかなか国内には、並ぶ会社がないのかなというところで、まあ非常にそこを強みに、やっているということで、まあ競合に関しては、そういったことですね。まあ結果として、シェアナンバーワンをずっとキープできているということになると思います。で、先ほど5割以上が B2B の領域になってきましたよということですが、まあですので、まあ、こちらの分野はですね、もうちょっと渋い感じのですね、見積もりの機能をとか、あとは予診とか売りかけの管理をとかですね、まあ、そういった、B2B 特有の機能が入ってきます。まあ、それも、今後我々の事業領域として非常に大きなポジションを占めるんじゃないかなということで見ています。いろんな市場規模のデータですが、ちょっと大きくなりすぎてよくわからないぞという話もあるんですが、例えばこの B2B の市場規模に関しては、2021年で373兆円だったのが、420兆円まで伸びましたというふうにあります。で、これはもともと、インターネットを介さないで、電子化されたシステムなんかが、入っておりますので、あとは巨大なサプライチェーンがもう電子化されたとかっていう数字が ているので、まあ、大きすぎる数字になっておりますが、ただ間違いなくこの分野伸びてますよということは言えると思います。ですから、それに比べると B2C の市場ってまだ22兆円とかしかないということも言えると思うんですよね。はい。はい。ということで、今後の成長戦略ということで、やってきておりますが、先ほど、もういくつかお話し差し上げておりますが、やはり人材の確保といった部分は、我々の大きな、今後も武器になっていくということですね。ですから、この人数規模をしっかり整えていくということ。まあ、それから周辺サービスを多彩に用意させていただいて、売りっぱなしにしない。必ずその後、お客様の売り上げに貢献するんだということをやっていくと、まだまだ我々の領域というのは広がっていって、大きくなるんじゃないかなということでやっております。それと、あと、AI 関連で、そのソフトクレートホールディングスグループで何かやってませんかということに関してですが、これは SI の領域なんですが、セーフ AI ゲートウェイというような製品を最近リリースいたしました。これ何もですね、AI を最初から最後まで我々ソフトクレートが開発する必要はなくってですね、例えばマイクロソフトが提供している AI のサービスを多くの会社さんが利用しやすくなる形で提供してあげようということで作った製品です。で、今の生成 AI に関しては、多くの企業さんが利用に関してセキュリティが不安だと、入力した内容が勝手に外に出ちゃうんじゃないかということがありますので、まあそういったことがないようにするということと、あと社員が何に使ってるかわからなくて、これも不気味だということで、こういったログをしっかり取れるようにしてほしいとか、まあそういった一般の会社さんが使いやすくするためのツールとして開発をしております。まあさっきのEC ビングなんかの中にもですね、もうすでにいわゆる商品に関するお問い合わせのチャットの部分なんかは AI が一部の会社さんで試され始めておるというような状況ですので、まあこれに関しては我々も当然しっかりそこの分野をキャッチしていこうという動きをやっております。配当に関しては今まで配当成功 30% 目標ですよということをいろんな株主総会の席でも言っていたんですが、ちょっと昨今周りの会社見てるとどうもそれじゃ足りないんじゃないかというお声もいただくようになりましたので、現在目標 40% に引き上げまして、それで情報修正出した後にこちらの配当に関しても48円まで引き上げております。で、優待に関しては今まで通りクオカードを提供しているということをやりました。はい、ということで、以上が我々ソフトクレートの説明になります。何の仕事をしているの？インターネット通販の仕事をします。で、伸びるのか、インターネット通販の市場自体はものすごく伸びてますよと、この2点を覚えていただければよろしいのかなと思いました。本日はありがとうございました。
ここまではソフトクリエイトホールディングス IR プレゼン、証券コード3371、東証プライム市場上場、株式会社ソフトクリエイトホールディングス代表取締役社長林宗春さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ソフトクリエイトホールディングス IR セミナー、この番組は証券コード3371、東証プライム市場上場、ソフトクリエイトホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました。